大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週はカフェスペースカノンのオーナーでいらっしゃいます佐藤さんに登場していただいております。2日目の今日も佐藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、昨日もですね、素敵なお店の雰囲気、そしてそこで出会った人たちにもご紹介していただいてきたんですけれども、2日目の今日、お店の場所、そしてここはいつオープンしたのか教えてください。
はい、辻堂4丁目ですね。2011年1月にオープンしました。
もういろんな人たちが関わって参加をしている、はい、そんな素敵なお店ですね。
そうですね、出入りが多いですね。すごくたくさんの人がね。
で、今は娘さんの撮った写真が飾られていたり、はいはい、でこれ月に変わっていくと、
はい、ね、毎月ね、うん、違う方の作品がここに展示されます。う
ん、それも素敵ですね。はい、今月はどんな作品があるのかななんてね、はい、きっと楽しみに来られる方も多くいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、これが終わった後は3月なんかは着物をリメイクする方がいらして、展示と販売を一緒に、今なんかね、着物を洋服に直すっていう方がねいらっしゃるみたいで、それをここでやらせてくれっていうので、
はい、ちょっと楽しみです ね、
そうですね、
また、
はい、
その時も本当いろんなものがここで楽しめますね。
そうですね、80の方がここで絵をね、1枚ものすごく、ここで2枚ぐらいしか飾れないような大きな絵を4枚5枚ぐらい持ってくるんですが、花の絵なんですけれども、
また今とガラッと感じが変わりますね。
はい、
ちょっと聞いてるだけで毎月足を運ばなきゃと、ね、思いますしね、はい、その作品を楽しみながら、はい、佐藤さんが作った美味しい料理も、ね、はい、皆さんお召し上がりいただきたいと思うんですけれども、そして今お話にありました2011年1月にですね、はい、ここカノンさんオープンしたんですが、はい、もうその直後に大きな地震がありました。はい、3.11 ということで、ね、ね、その時には大変な中でも、ここのお店を通してまたいろんな輪ができたということなんですよね。はい、
そうですね、本当にこの辺にお住まいの方がたくさん、その芸達者な方がいらっしゃいまして、4年かけて毎月どなたかがチャリティーで音楽をやってくれたり踊ったり、いろいろねお手伝いしてくれたんです。音楽家あり、フラダンスあり、フラメンコもありましたね。ここで踊るんです、ちょっと想像できますフラメンコ
それを皆さんがボランティア で、
はい、
でそのチャリティーということで、はい、催し物をした4年間も、
ね、4年間、はい、で送り先はきちんと、今月送っていただいたお金はどんな風に被災地で使われていますっていう連絡をきちんと紙でくれるんです。どこにどういう風に行ってしまったかわからないと困るので、お客様にもきちんとお知らせしたいので。
そうですか、
はい、
きっちりしてくださることによって、またそのやっている方も励みになりますし、
す、ね、
形にちゃんと届いてるんだって思いますね。
は
い、
安心だと思いますよね。
そうですよね、
はい、
当時のね、その4年間やったお写真も見せていただきましたけれども、はい、本当にたくさんの皆さんがここのお店で楽しい時間を提供していただきながら、チャリティーということで、はい、素晴らしいつながりをここのお店は築き上げているんだなということがすごく分かりますし、これからもきっとそういうつながりがこのお店に通して ね、はい、あるのかなと思いますし、毎月いろんなお教室ともやってますしね。
はい、そうですねもう教室は楽しみです。あの、人それぞれに自分のレベルに合わせて何でもできるので、パン作りは先生が来るわけじゃないんです。本を見ながら皆さん工夫しながら作って、発酵時間っていうと、みんなであのトランプをやった
り、楽しいです。
それからランチョンマットね、自分がパンが焼き上がったら自分が絵を描いてランチョンマットっていうのを作るんです、紙に。でそれに焼きたてのパンと、うちで作ったスープと、それを食べるというちょっと贅沢な時間が、
いやいいですね。はい、教室って言ってもちょっとイメージがまたこう変わって、
全然、ね、違うの、
違いますね、
はい、誰かに教わるんではなくて、自分たちが何か工夫して作り出すみたいな、そんな方が多いですね。あと絵なんかも、絵の先生はね、うまい下手は一切言わないので安心して描いてられるんですが、絵だけじゃないんですね、ものづくりだから、アートだから、アート全般をやるので面白いですね。今回は先生何をやるのかなって思うぐらい、絵画教室もそうですし、
なんかその趣味と自分の可能性がちょっと見えますね。
見えますね。 私こんな絵描けたんだってね、うん、先生におだてられて意外にいい絵描いたりすることもあるんですよね、
う
ん、
そうですよね、はい、でも本当にそうやってみんなとやることによって刺激になったり、うん、ちょっと感動したり、はい、
そうですね、
自分に対してちょっと見つめられる、自分を見つめ直せると、はいはい、ね、そういったものがたくさんあって本当にジャンル豊富なので、はい、皆さん、ね、こちらに来た時にぜひですね看板を見ていただいて、
ね、ね、
好きな教室、それちょっとね興味があるもの、はい、ね、ぜひ参加していただければと思いますね。そうですね、さあ、その本当日々お忙しそうに生活をされている佐藤さんなんですけれども、はい、佐藤さんご自身の趣味とか好きな時間、はいはい、ちょっとプライベートの話にもなりますけれども、はい、どんなものがありますか？
私は音楽がやりたくてここのお店、うん、実は入ったんですが、はい、私ジャズも習ってまして、薩摩君っていう湘南あたりでジャズやってる人の今一番力のある人じゃないでしょうかね、うん、ジャズギタリストの方と今ジャズをやってるんですが、あとはコーラスですね、50年もやってるコーラスと、うん、あのコーラスに限らず歌うことは全般好きなので、四季折々皆さんと歌いましょうっていう昔歌声喫茶みたいなのありましたでしょ、うん、ああいうのをねやってるんですね、
うん、そうなんですか、はい、コーラスも50年って、はい、
18の時からだから、
そうなんですか、
はい、
何がきっかけでコーラス佐藤さんやるようになったんですか？
それが面白い理由があって、私日立に勤めてたんですが、日立でソフトボール大会があって、私あのピッチャーやってたんですね、はい、学生時代からピッチャーだったので
そうなんですか、
それで、たまたまそのソフトボールやってた時にボールがコロコロっと転がってた先に日立のコーラス部が練習してる場所にちょうど球を取りに行ったら、あんまり綺麗なんで聞き惚れてたら、聞いてないで一緒に歌いなさいって言われてそれでそのコーラスを18の時にやるようになって、そのコーラスがすごいコーラスで、ユースホステルへ行って朝から晩まで声出しするとかっていう会社で日本一になったのが、私が3年目の時だったかな、その日立戸塚コーラス部っていうのが日本一になって、ちょっとテレビに出ちゃったり、レコードを作ってもらったり、
すごいですね、はい、です
ごいところにたまたま入ってコーラスにのめり込んだんですね。
そうなんですね。
そうなんです。
きっかけってわからないものですね。
そうですね。
でそれがその今も皆さんと一緒に、
はい、歌う喜びはね、ハモる喜びっていうんでしょうかね、
はい、
でもコーラスの声ってそうそうはね持続しない。やっぱりね、私一番高いところを歌ってるんですね、はい、そうするとね声の幅がやっぱりどうしてもなくなるっていうか、年とともに、うん、そうすると音楽をうーんと楽しみたかったらジャズをやってると、ジャズってそんな高いところもいらないし、年とともにいい味が出てくるジャズの歌い方もありますよね。それでジャズも少しやるようになったんですが、
佐藤さんの歌声ちょっと聞きたいなって気持ちになりますね。
あ、聞かせたいですね。で残念です、このダミ声で
今ちょっとね体調もね調子もちょっとそうなんいまいちなんですっていう中で、今週はですねご協力をいただいて、はい、この話を伺っているところなんですけれども、はい、もう万全になったらまた、
そうです、ね、
あの伺って佐藤さんの歌声も、
でもね今年はもう4月に私のジャズライブとコーラスの8月のライブと、それから朗読と、その朗読も星野富弘さんとあの方の詩を朗読する人がいて、それを私が歌って、あのそれがね曲になってるんですよ。そういうやり方で歌って、うん、朗読してっていうのが10月にあるんですね。今年はもういっぱいいっぱいで、
そうですね、
はい、もう何もできません。
もうじゃあ予定が結構もう詰まってますね。
ってるんですね。
不調とか言ってる場合じゃん、佐藤さんないですね。
はい。
そうです、もう元気いっぱいにまた、
はい、もう今日もコーラスの人たちの新年会ですので、
ほら日々お忙しい中で
いえいえ、ね、
はい、でもそういう皆さんとの輪を大切にしながら、はい、ここのカノンさんでもそういった輪が広がっているということで、昨日お話を聞いていただいた方たちには、まあね、十分伝わっているかなと思うんですけれども、佐藤さんご自身がこの日頃心がけていること、はい、大切にしている言葉、座右の銘などがあれば教えてください。
誠実さでしょうかね。例えばお料理に一つにしても、何かでごまかすというよりは、野菜はやっぱり自分でできるだけ畑で取ってきたり、お野菜を買いに行く、お魚を仕入れに行って自分の目で見て買ってきて、お客様に安心して食べられるものっていうか、そういうのってやっぱり誠実さだと思うんですよね。それが一番ですかね。
だからこのお店も佐藤さんも、ね、愛されてるのかなって思いますしね。大切にしている言葉ということ で、ご紹介していただきました。さあ佐藤さん、このコーナー大好き藤沢のコーナーなんですけれども、はい、佐藤さんから見て藤沢、まあ、辻堂の魅力、昨日も少し伺ったんですけれども、佐藤さんから見てのその辻堂大好きなんだよねっていう部分を教えていただけますか。
辻堂は風がすごい、本当にね、風が吹きまくるところなんです。その風が好きで辻堂にお店を持ったようなもんですので、うんうん、何が好きですかって言われたら辻堂の風がいいかな。
そうですか、
はい、でもその辻堂の風のおかげで私の愛車がボロボロになってしまって平成3年の車が、私がもう長いこと乗ってて、もう28年乗ってた車がポンコツになってしまった
それでもあの聞いている皆さんの中でも、はい、分かるっていう、ね、声がね、しょうがないんだけど分かるっていうところのね、声がちょっと聞こえてきそうなんですけれども、まあ、それだけまあ海に近いですし、まあ、風もね強いということなんですけれども、まあ、それだけちょっと海の雰囲気もね、
そうですね、
感じられる、
はい、そんなね、海風なんかもねいいですね、
そうですね、
はい、
そういった風を感じられるようなこのお店ですから、はいはい、まだ来たことがないよという方はですね、もう佐藤さんに会いにぜひ、ね、来ていただきたいと思います。さあ2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、そしてこのカノンのファンの皆さんに向けてもメッセージおしまいにいただけますか。
この辺に住んでる方のいろんな作品がお店に来るとご覧になれますので、一度見に来てください。
はい、ありがとうございます。そうですね、本当にですね、展示されているものによっても全然雰囲気が違うんだなってね、いうことと、そしてお料理、そしてカフェということなので、ゆっくりできるスペースでもありますからね、皆さん足をぜひ運んでいただきたいと思います。今週はカフェスペースカノンのオーナーでいらっしゃいます佐藤さんに登場していただきました。これからも皆さんのためにこの素敵な空間を保っていただき、そして提供していただければと思います。今週は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。